皆様こんにちは、皆さん賛美礼拝を準備してくださるスタッフの方々のご厚意で、今日からこういうテーブルがつきましたので本当に感謝しております。皆さんもここに立つ方は多分アーメンとおっしゃると思いますが、それで一言お祈りさせていただきます。私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷によって私たちは癒された。愛する天皇様、来週は主路の聖日、イエス様が皆に歓迎されてエルサレムに入場した。そこから受難週が始まる、その1週間前のこの日曜日ですけれども、十字架の意味という題して、短くお話をさせていただきます。2000年前にイエス様ご自身が十字架にかかって、苦しみを受けられ、それは歴史的な事実として今も厳然と世界の歴史の中に、輝いていることでございますが、神様どうぞそれは私たち一人一人のためであったということが分かりますように、御言葉を通して今日あなたが私たち一人一人に語りかけてくださることをお祈りいたします。主に御手に委ね、尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。最近テレビを見ておりまして、皆様もご存知のように 3.11 の大震災から2年が経ちました。で、 NHK は格別そのことの重荷を持って、現地の今の状況を伝えていてくださいまして、その中で私の印象に残った一人の夫人の言葉があります。その方は3人の男の子のお母さんでありました。で、一番下の男の子が津波に飲まれて、命を落としたんですけれども、その悲しみから本当になかなか立ち上がることができなかったと言っておられました。そのお母さんはこうおっしゃったんですね。私の命が取られてもいいから、その子が助かってほしかったというふうに言いました。で、本当に自分が母親であったならば、私はどうなってもいいから。その写真を見ると本当に可愛い下の一番末っ子の男の子ですよね、が気持ち、お母さんの気持ちが本当に分かります。で、そのお母さんの言葉っていうのは愛の極致だなというふうに思います。どんな犠牲、それも最も大きな犠牲、命を与える、それによって、自分の息子を救いたいという思い、それは本当に犠牲によって愛は図られるということが如実に語られた、思わず彼女の口から出た言葉ではないかと思います。で、犠牲は愛のバロメーターであるとよく言われますけれども、まさに教会のシンボルであります、このどこの教会に行っても十字架が立っておりますけれども、その十字架の上でイエス・キリストが、死なれたという、そのシンボルとしてイエス様が命をかけて、私たちにあなたを愛しているよという、その愛の表現が十字架であると、その象徴があって、として十字架がどこの教会でも立っているわけです。で、その十字架の意味は、今日私はイザヤの53章の5節から短くお話しさせていただきたいと思っております。皆さんでご一緒にお読みさせていただきましょう。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。で、この御言葉に目を留めて、十字架の意味を一つ一つ考えていきたいと思いますが、まず初めに、私たちが出てきます。それは私たち人間でございます。その私たちの現状、実情というのは、この御言葉の中に非常に短い言葉ですけれども、はっきりと書かれています。まず第一に、背きの罪 のためにって書かれていますけれども、背きっていうのは何を意味するかと言いますと、背中を向ける、後ろ向きになる、逆らって従わない、謀反する、手向かいする、別れる、離れる、そういうような意味が辞書に載っております。で、人間関係の中でこの背中を向けられるということは非常に悲しい現実ですね。そういう事実にぶつかった方いらっしゃるでしょうか。今まで愛し信頼していた人が急にこの背中を向けて去っていくという、そういう後ろ向きになる、顔を正面に向けてくれない、いつも斜めから物を言う、そういう人間、そういうことに、人間が誰に対してそういう背きの罪を犯したか、それは、私たちは神に対してそういう態度を取っているというふうに聖書は語っております。で、トガ、私たちのトガとはどういうことかというと、過ち、咎められなければならない行為、あるいは非難されるような欠点とか短所、罪となる行為、あるいは罪と辞書では定義されておりました。で、こちらはどちらかというと、まあ、罰を受けるような行為の意味がございます。咎、そういう人間のこの絶望的な状況と内面が語られております。で、このことは意識するとしないのにかかわらず、誰も人間が持っているものでございますけれども、そのことを自覚した人、非常に強く自覚した人の中に使徒パウロがおります。で、このパウロという方は皆さんもご存知だと思いますけれども、私は律法を行うことにおいては何の非難されるところがないものだと豪語した人です。正しい行い、いわゆるその聖書でこうしなければいけないという外側の行為において、律法による義についてならば非難されるところのないものだと、本当にこんなこと言える人ってそんな簡単にいないと思うんですけど、それほど彼は真面目であり、そして彼の出身の家庭、あるいは学んだ背景、そしてその受けた教育内容、そういうものは全体、ポールは本当に一流の人間として、生きてきたわけですけれども、そのポールは最終的に何と言ってるかというと、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと、このローマ人への手紙の7章に、私の中にはこう正しいことをやりたいと思うけれども、それをしない、逆のことをしてしまう、私の中にそれは罪が、意思としては正しいことをしたいと思うけれども、それができない、私の中に罪があるからだと告白して、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと、本当に人間のどんなに真面目な、どんなに立派な人の実情をよく見ると、それは助けを必要としているということが分かります。いや、私は助けはいらない、十分今までやってきたから、神様いらないと思いますとおっしゃった方もいます。本当に私は、こういう幸せな人もいるんだなと、本当に馬鹿にする意味じゃなくてですね、ああそういう人もいるんだなと思って、幸せだなと本当に思いました。まあ、それはそれでよろしいと思いますけれども、しかし一旦自分の中にあるこの惨めな実情というものを自覚した人にとっては、絶対的に助けが必要だ、私を助けてくださいという、その叫びが聞こえているわけでございます。で、そこに神様の方から人間への救いの方法として彼という存在が書かれております。それは彼、すなわちイエス・キリストですけれども、そのイエス・キリストは私たちのその救いの方法として、イエス・キリストは私たちの罪のために差し通されたと書 書かれています。でこのイザヤは紀元700年に書かれて、イエス様の十字架が実現する前、700年前にこのことを予言しているわけですけれども、差し通された手と両手両足に太いローマ兵によって釘が打ち込まれ、十字架にかけられた、そのことであります。これは本当に耐え難い痛みであったろうと思います。そしてもう一つは、私たちの咎のために砕かれたと書かれています。で、この砕かれたという意味は英語では crushed となっているんですね。ちょっと私の英語は発音が悪いかもしれませんけれども、虫かなんかいますとね、特にゴキブリなんかですね、カッと壊して私は踏み潰す、素早く、非常に素晴らしっこいので、もうゴキブリなんか見るとスリッパで追いかけまして、パッとこう叩き潰しますけども、あれですよね、パシャンと完全に叩き潰す、そういうふうにぐしゃぐしゃに潰されるというふうにな意味がございます。でイエスキリストは本当に精神的にも神から引き離され、そして肉体的にもこれ以上表現できない苦しみの中にあった、すりつぶされた、ぐしゃぐしゃに潰された状態になっていたくださいました。そして彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしと、懲らしめということがありますけれども、これはイエス・キリストがピラト、ローマ帝督の総督のピラトの前における裁判で、不条理な裁判で有罪、死刑判決を受けてくれました。受けてくれましたという言い方はおかしいですけれども、有罪判決となりました。そして、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとございますけれども、十字架につけられる前にイエス様は鞭打ちの刑にあっております。で、何本ものその当時のローマ兵のによる鞭打ちの刑というのは、鞭の先が何本のにも皮がつけられておりまして、その皮の先には鉛の玉や動物の尖った骨などが埋め込まれて、それを力いっぱい背中を丸めさせて、打ち叩くわけです。ですから肉は切り裂かれ、そして骨まで達するという、大変これ以上また残酷で、長でないだろうと言われるような鞭打ちの刑で、背中はぐちゃぐちゃのゼリーのようになっただろうと聞いております。で、最近もう何年か前になりますけれども、パッションという映画がありまして、皆さん広子先生見ましたか、何人も聞かれましたけど、いえ見ません。どうして、私は何人しん大体想像つきましたから、もう残酷な場面はとても見られないって、どんなに素晴らしい映画であったとしても、そこに行ったとしても私は絶対目をつぶって見ないだろうって自分で思ってましたから、見ないことにしました。それほど、イエス様の十字架刑、差し通され砕かれ、懲らしめを受け、そして打ち傷、そういう神様のであるイエス・キリストが人間の姿をとって、これ以上とない苦しみを受ける、それは私が受けるべき苦しみを身代わりにイエス・キリストが受けてくださった、そこに救いが提供されているわけです。で、そのイエス・キリストの苦しみの結果、私たちに平安と癒しが与えられたと書かれております。平安というのは罪と咎からの解放です。過去の忌まわしい重荷から解放された全く自由、これは味わったことがないければ人でなければわからないと思いますけど、なんという自由でしょうか。そしてこの癒しというのは健全な心への回復です。その神に従っていく意思を持ってキリストに似たものとしてこれから成長していこうとする健全な健康な心が与えられる。神の苦しみの、イエス・キリストの苦しみの結果、そのように私たちには救いとして 平安と癒しが与えられる。これが十字架の意味でございます。第一ヨハネ4章の10節にこのように表現されています。皆様ご一緒に眠気を覚ますために読みましょう。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。十字架は神の愛の私たちに対する表現でございます。教会に行って神様は愛だと言うけれども、本当に愛って何ですか、十字架を見てくださいって私たちは答えることができます。私を見てくださいってちょっと言えないんで、本当に、イエス・キリストの愛の一部に私も置かれているわけですけれども、本当に、人その友のために自分の命を与える、これ以上大きな愛はないとイエス様は私たちに教えていてくださいますけれども、本当に私たちは隣人に対して、身代わりの死ということは難しいかもしれませんけれども、何らかの形でその人のために犠牲を払うという意味で命を分かち合っていくことができる、それがクリスチャンではないでしょうか。で、このイエス・キリストの十字架を通して私たちに提供された愛を、それではどうやって受け取ったらいいのだろうかということが残りますけれども、それは神様のこの一方的な提供された愛、私はそんなのいりません、断るか、はい、ありがとうございますと受け取るか、その受け取る方が難しいんですね。なぜかっていうと、それは信じることによって受け取るからなんです。はい、わかりました。信じます。あなたの愛を信じます。ありがとうございます。で、この信じる信仰って何でしょう。それは自分の意思を用いて決断することなんですね。で、私は最後に、最近、つい昨日のことなんですけれども、1週間前に治しました歯が災いして、その隣の歯に影響して、どうもそのぐしゃっと動かされたらしくて、お医者さんの言うことには、多分この動かされた結果、その神経が炎症を起こした。で、本当に痛いんですよね。でも、もう、治った、虫歯が治ったって、ルンルンで、年会に行ったんですけれども、年会最中にギンギン痛くなってきたんですね。なんでだろう。もう、全部整えて、万全なコンディションで出かけたのに、夜中眠れなくなっちゃうほど痛くて。これで帰ってきてすぐ、お医者様に電話したら、土曜日の2時に来てくださいって。いうんですね。それで行きました。と、土曜日というのはいつも普段かかっている先生と違う先生なんです。で、そのいつも私の主治医は月曜日から木曜日しかいらっしゃらない。それで新しい先生に見ていただいたんですけれども、先生もまあ自分の持ち感謝でないので、まあ、ある程度遠慮して、やっぱりこれはちょっと噛み合わせが悪いですねって言って削ってくれて、で、噛み合わせがで、ぶつからなくと痛みは取れるんですけれども、私は35年ぐらい前に、もう相当昔の話ですけれども、疲労にいた頃に歯根膜炎って分かりますか。歯 の, 奥の方の奥歯ですね、根の方の膜が炎症を起こすんです。その痛みに四天八と苦しんだ経験がありまして、どうもその痛みに似てきたんですね。で、お医者さんは、じゃあ一応削りましたから痛みは取れましたねっておっしゃって、痛みは取れました、はい。でも、まあ、じゃあ来週の火曜日に主治医のね、私の主治医の先生の予約取ってあるの、その予約まで待てなくて行ったんですね。あんまりやっぱり痛いので。そうしましたら、じゃあそこにでちゃんとやってもらったらということで一旦戻さ終わっちゃったんです。でも、その猟奇検査をしているときに、ちょっと待てよ、この痛みは 簡単には取れないということで、そこで私はこのもし日曜日がある、ね、土曜日の後半と1日日曜日が御用がある、そして月曜日があって火曜日、これは大変だ、もしこの、そしてそのこの削ってくださったお医者さんももしかしたら痛くなるかもしれませんって言うんですね。それでも返すんですよね、うん、でそこで、私はこの惨めな状態を今救うのは私がここで頑張ってやっぱり先生あの ルーツカナルっていうんですね、あの中の一番奥の神経を、ね、取る、それはやらなければその神経の炎症は治らない、すいません、押し込んでもらいました。で本当にあの麻酔を 3,4 回打ってギリギリギリギリと奥深くの神経を殺してもらったんですけれども、そして本当に今日はあのルンルンですね、痛くないですもしかしたら今もうこんな派手で皆さんにメッセージしなくちゃいけないのかなと思いますけれども、自分がどんなに大変であるかということを認めて、あの35年前のあの痛みにもう一回もしあったらどうしようという、この切実な私を救ってくださいというその現実を知ったときに、もう何が誰が何と言おうと今治してくださいと手を出してお医者さんを掴んだ、これが信仰なんですね。私その時あの主治医のお医者さんのにくっついている看護婦さんがなんとなくあの私をその今日やってもらいたくないって雰囲気がこうピンピンピンピン来るので、やっぱり私も同じ気持ちが分かるんですよね。だけどもそんなこと言ってらんない、今痛くてしょうがないだからそしてますます痛くなったらどうしようっていうことで決断して、お願いしますと頭を下げて助けてもらいました。これが信仰です。意思を働かせて一歩踏み出してよろしくお願いしますって言って、そしたらもう看護師さんもそれからお医者さんも、お医者さんもう一回座ったらクスンと笑ってましたけどね、あやっぱりやるんですかって、はい、よろしくお願いしますって言って、そしてもう本当に1時間ぐらいかかりましたけどね、ガリガリガリガリガリガリ痛かったです、本当にそれが皆さんどうぞ自分の現状をどんなに大変であるかってことを分かったとき、手を出してイエス・キリストの十字架に表された愛を信じて受け入れる、それが信仰です。それではお祈りをして今日のお話を終えさせていただきます。愛する天のお父様、信仰によるあなたの恵みを受け入れるときに、神の子とされるその恵みを感謝いたします。一方的な神様の愛を受け入れるのは、信じて自分の意思を用いてあなたにすがることです。神様どうぞ信仰によって恵みの広い広い大きな神の愛の中に飛び込む方がこれからも多く続々と起こされますように、受難週が尊く、そのためにも過ごすお一人お一人がその意味をかみしめて過ごすことができますように、宣教の機会として用いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。